さて、朗読しようかな。佐野真紀子です。またもや随分間が空いてしまいましたが、やめたわけではありませんので、お聞きの皆様、どうぞ気長にお付き合いください。ということで、今回は、次何読もうかな。あ、萩原朔太郎のいい感じの短い随筆なかったっけと、検索しようと思ったんですけど、そういえば朔太郎って、文豪でよくある睡眠薬とか自殺未遂とかそういう事件の印象がないなぁと思って、なんかスキャンダル的なものもなかったっけとしょうもない検索し始めたんですけど、その時に出てきた作品です。ある雑誌の出版記念パーティーでお酒も入っていた朔太郎が勝手にスピーチというかなんか演説みたいなのをし始めて喧嘩に発展するという、これを朔太郎自身が中央亭騒動事件実録という随筆にしてるんです。ちょっと読んだら面白かったので朗読したいんですけど、微妙に長い。全部読んだら15分くらいにはなるかなと思ったんで、最初少し説明してところどころカットしながら読みます。全文を読みたかったら青空文庫でどうぞ。では説明しながらいきます。中央亭騒動事件実録、萩原朔太郎。先月中央亭で催された日本詩集の記念会で、僕がつまらぬことから腹を立て会場をお騒がせしたことを謝罪すると始まります。お酒の席での出来事だけど、変な噂が広がっても嫌だから、自分からありのままの事実を報告しておこうと思うと内容に入っていきます。宴会の半ば頃にテーブルスピーチが始まって、朔太郎の隣の席にいる先輩詩人野口米次郎がこう言います。日本詩集という雑誌が特集を組んでくれて米次郎論も書いてくれたことには感謝するけど、内容が納得いかないし不満だと。で、それを聞いて朔太郎は感動します。野口氏が孤独な人であり世に理解されない心情の所有者であることを私は前から深い興味と愛嬌とで眺めていたって、まあ微妙に失礼な感じもしますが、この後も米次郎への褒め言葉が続きます。世間は単にすごい詩人だといたずらに持ち上げているだけで、米次郎の孤独とかを分かっていない、私は分かっているけどと。そしたら米次郎がスピーチの最後に、萩原君の見るところにも不服であるってちょっと悲しいこと言うんですね。そこで朔太郎はお酒も回っていたので、先輩に対する愛と自責で自ら激動した感情を抑えることができなくなった。私は興奮して立ち上がった。そして幹事の指名も待たずに勝手の演説を始めてしまったとなります。その後朔太郎はスピーチで野口米次郎がいかに世間的に孤独だけど詩人として愛すべき人かと熱弁します。でも酔ってる上にもともとスピーチが下手で支離滅裂になっちゃって、結局赤面して席に戻るんですけど、まあ自分としては言ってやったと満足してます。とは言いつつ朔太郎の熱弁からあと会場が変な空気になっています。スピーチ中に誰かからヤジも飛びます。じゃあヤジのシーンからちょっとカットしつつアレンジしつつ最後まで朗読します。先生とはなんだ、先生という必要がないという声が耳に入った。それはこの演説中、私が野口先生という敬称を特に誇張して使ったために、ある若い人たちにそれが何か耳障りになったらしく思われる。元来私は私自身の言葉で言語を使用することを好んでいる。先生という言葉も普通には 弟子が教師に対して言うのであろうが、私としては師であると否とを問わず、すべて人格的に謙遜を感ずる年長者には、先生の呼び名を用いるが当然であると考えている。人間の自由平等ということは、社会的や制度的には真理であるか知らないが、人格的には決してありえない。人格が人格に対する礼儀の上で階級意識を立てるのは当然である。もっともそれも場合によるので、私は特に心に深き謙遜を感じ、人格への先輩的愛慕を感じる場合にのみこれを用いる。だから僕は同じ人に対しても、時に先生と呼び、時に君と呼び、主観の気持ちでいろいろに変わる。つまり言えば、その先生なる言葉の誤飲中に、言葉の響きの中にですね、言葉の誤飲中に、私のまさに語ろうとしている情操のすべてが表層されていたわけだ。それゆえに、この場合に、先生とは何だ、先生という必要がない、という声を聞くのは、僕らのまさに感動している野口氏への愛慕を実に根底から拒絶するものであり、故意に悪意からするならば許しがたきやつだと思った。もっともこれは僕の早合点で、発言者の真意はそこになく、単にこの席上で先生というごとき堅苦しい言語をやめにしようというごとき無邪気の発議であったらしい。しかし場合が場合であり、私は直覚的に野口氏への許しがたき侮辱を感じた。野口氏も明らかに間の悪い思いを感じたらしく、直ちに私に挨拶して会場を退席された。これからしばらくの間、なんとなく不安な空気が沈潜していた。私は自分の演説からして野口氏に二重の悪い思いをさせたことを気の毒にも心苦しくも考えた。せっかく宴会に出席して周囲の空気と入れられず寂しく帰っていく老詩人のことを考え、言いようもなく寂しく悔しい思いを感じた。私は次第にうっせきして酒を飲んだ。社会と人と運命とに対するあてもなく漠然たる憤怒が酔った心の隅で煮え返ってきた。その時である。私の前席に向き合っていた尾崎喜八君が突然何かのことで憤慨し始めた。誰かの座談中で自分が侮辱されたというのである。急に彼は卓を叩いて立ち上がった。尾崎君の怒った原因は多分つまらないことのようであった。しかし彼は今やこの空気の圧縮から破裂したのだ。私はその少し前からして彼が例の詩人らしい敏感性で次第に濃度を増してくる周囲の圧力を感じており、神経質の苦悶に耐えていることを気づいていたが、果たせるかな偶然の機会を捉えて爆発した。それによって急に圧縮した気分が破られた。うっせきから爆発へ、もはや唇を転ずるばかりだ。ちょうどこの時、前の同じ発言者がその同じ言葉を繰り返した。先生とは何だ、先生という必要はない。再びその声が聞こえた時、私はもはや忍耐のできない憤怒を感じた。しかもその発言者は、すでに空席となっている野口氏の椅子を指していった。これがまた二重に私を悔しくさせた。私は逆上して立ち上がり、怒りに震える声で、黙れと怒鳴りつけた。この時私が意外に思ったのは、その発言者が岡本淳君であることを知ったからだ。岡本君の人物表は、前に萩原京次郎君らに好評を聞いていたので、いい噂ですね。この場合、 彼が私の敵に立つとは思わなかった。私はカッとして岡本君の無礼を出馬した。怒ったんですね。私が席に腰を落とすと、やがて岡本君がつかつかとそばにやってきた。暴行でもする気かな?と私は思った。どうせやるなら怪我をするまでもやってしまえと決心した。しかし相手はおとなしく静かに二三の応答をした。この時何を問答したか全く記憶に残っていない。すると急に室尾再生君が凄まじい剣幕で椅子を振り回しながら飛んできた。この意外なる不時の現象で皆があっけに取られて驚いてしまった。あの禁煙の、真面目なですね。あの禁煙の室尾君がこんなに暴れ出した光景を見ようとは、私にとっても皆にとっても荒唐無稽に近い意表外の出来事だった。彼はイノシシのように椅子を振り回して一直線に岡本淳へ打ちかかってきた。思うにこの事件は室尾君が宅の遠く離れた地位にいたために、私と岡本君との問答をしている光景を見て、何か私が不当の暴行でも受けているように見誤り、友人の一大事として決死的に突進してきたのである。昔の室尾再生を知っている僕には、こうした再生を見ても自然であり、深く驚くこともなかったが、彼の人間的本質を知らない多数の回収には、いかにそれが青天の霹靂のように感じられたかと思うと、密かにおかしさをこらえることができなかった。すでにもうその時には、私の鬱憤はすっかり消散してしまった。そして私が呆然として突っ立ってる間に、人々が早くも室尾君を抱き止めてしまっていた。これで一切のことが済んでしまった。周囲に現れた後のように何もかもさっぱりとなり、写真紙の残したマグネシウムの煙と一緒に、すべての鬱積した空気が窓から消散してしまったのである。最後の室尾君の一条は一つの場面ですね。昔のそやな書生的友情が回想されて、とりわけ私には懐かしかった。その上にも、再生らしき自然のユーモアが感じられ、不思議に人々の結ばれた心を解きほぐした。それゆえに、散会するとき、誰もが親しい微笑を交わして挨拶した。私もさっぱりとした気持ちになって、岡本君とも、愉快な微笑を交換しながら軽い歩調で戸外へ出た。戸外には初夏のしっとりした空気が流れていた。無邪気な詩人の会合にふさわしい夜であった。はい、いかがでしたか。まあ結局最後は萩原朔太郎がいかに室尾再生と仲良しかという話で終わります。俺は室尾再生君のこと結構知ってるし的な、でなんか途中で呼び方が変わるのも面白いですよね。ちなみに野口米次郎はこの時51歳、朔太郎40歳、室尾再生37歳。年齢的にも私は野口先輩と同じ気持ちで、居心地悪くて帰りそうです。とにかく宴会での酔っ払いの喧嘩が明るくていいですね。今のこの時代だったらこんな明るい喧嘩見ない気がしませんかね。後から思い出して書いてるのにまだ酔ってるみたいな大げさな語り口もあって、まあというか終わった後に書いてるからこんな風に書いたら面白いだろうと随筆として、まあ、仕上がってるんですよね。途中の朔太郎のスピーチのせいで変になった空気にみんなが耐えかねて、次々にわーわーなるところはコメディやけども、わかるわかるって感じでうまく書かれてます。でもよく考えたら自分は酔っててもちゃんと言いたいことを言ったんだって 書いてあるんですけど、人の怒ってる原因とかは多分つまらないことのようであったみたいにバッサリ言ってて、ちょっと上から目線的なところも面白いと思いました。そして最後のオチというか、恐ろしく大団円みたいなあったかい空気がいいですね。本当はみんなこんなにさっぱりしてるかは知りませんけど、作品としてはそこが素敵なところです。朗読しててもリズミカルでとても楽しいお話でした。それではまた次回、さようなら。